ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月31日、北海道札幌市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、鈴木直道北海道知事及び秋元克弘札幌市長からの拉致被害者等を励ますビデオメッセージが上映されました。また拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者の神谷慶五郎さん、慶吾さん、則人さん、早見さん親子のご家族である北越優子さんと、特定失踪者古川則子さんの姉で特定失踪者家族会事務局長の竹下玉次さんからは、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われ、地元札幌市からは札幌市立月寒東小学校合唱団と札幌市立新栄中学校合唱部が出演し歌声を披露したほか、ゲストとして歌手の大和さん、宇佐美由美子さんも出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者及び来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、鈴木直道北海道知事と秋元克弘札幌市長のメッセージをご紹介します。まず鈴木直道北海道知事のメッセージをお聞きください。
皆さんこんにちは、北海道知事の鈴木直道です。本日は北海道出身の石岡徹さんをはじめ、北朝鮮に拉致されている多くの皆さんに向けて、ご無事と帰国を強く願う私たちの思いを北海道の地からラジオ放送を通じてお届けします。北朝鮮による拉致問題の発生から長い年月が経過いたしました。平穏な日常を突然奪われた皆さんの苦しみ、大切な人と引き裂かれたご家族の方々の悲しみを思うと本当に心が痛みます。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権、そして国民の命と安全に関わる重大な問題であり、日本はもとより国際社会を挙げて取り組まなければならない最重要課題です。皆さんやご家族の方々も年齢を重ねられ、問題の解決にはもはや一刻の猶予も許されません。北海道庁では拉致問題に関する映画の上映や講演、署名の呼びかけなど道内各地で行い、道民の皆様からは断じて許せない、早急な解決と帰国を願うといった声が上がっています。皆さんが無事に帰って来られるまで、 私たちは決して諦めません。一日も早い帰国に向けて引き続き国や関係の皆様と一体となり粘り強く取り組んでまいります。今北海道ではライラックやツツジが最盛期を迎え、色とりどりの花が咲き誇る美しい季節を迎えています。ふるさとの景色を見られるその日まで一緒に頑張りましょう。
続いて秋元克弘札幌市長のメッセージをお聞きください。
皆様こんにちは。札幌市長の秋元克弘です。北朝鮮で辛い毎日を過ごされている皆様、この放送は聞こえておりますでしょうか。本日は北海道札幌市よりこの放送をお届けしております。拉致被害者の皆様と愛する肉親の帰国を切なる思いで待ちわびる拉致被害者ご家族の方々の長年にわたるご心痛は言葉では言い表せないものとお察しいたします。ここ北海道でも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない特定失踪者は数多くいらっしゃることから、拉致問題は私たちにとって大変身近にある問題といえます。この度の公開収録を通して多くの方々にそのことを考えていただける機会となることを願っております。拉致行為は家族の絆をある日突然不条理に断ち切られるという極めて重大な人権侵害であり、断じて許すことのできないものであります。年々拉致被害者のご家族の方々の高齢化が進んでおり、拉致問題の解決には一刻の猶予も許されません。札幌市は引き続き国や北海道と連携を図りながら拉致問題の解決に向けた活動に全力で取り組んでまいりたいと考えております。本日は少しでも皆様の元気と希望につながりますよう、ここ北海道札幌市から子どもたちやプロ歌手による歌声をお届けします。皆様がお元気でご家族と再会できる日を心から願い、私からのメッセージとさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月22日に日韓両国は国交正常化60周年を迎えました。60年前の先進国日本と発展途上国韓国の関係、そこからですね、60年経って経済水準でほぼ肩を並べる対等な関係、対等な二国間関係へと日韓関係は変化をしてきたわけであります。このことは特に韓国の対日姿勢というものに大きな影響を与えていると考えるべきだろうと思います。このかつての先進国対後進国という構図から対等なパートナーシップという構図に変化した、この構造の変化ということによってですね、大事なことは未来志向の日韓関係、未来志向の日韓協力というものが、真に本当に可能になってきた、なったんだということが、やはり大きな意味を持っていると思います。60年前のその正常化を実現したその当時から、日韓関係は未来志向でいこうと、未来志向の日韓関係ということは、常に言われ続けてきておりました。特に先進国である日本はですね、それを強調してきたわけですが、しかし発展途上の弱い小さい国であった韓国は、 その未来志向ということよりも歴史問題により固執してきたということがあるわけでありますが、それが変化してきているということであります。現在韓国自身が、日本に比べてはるかに対等感、日本に対する対等な感覚というものを強く抱くようになったことで、韓国の中で、歴史問題の重要性というものは、やはり小さくなったと言っていいと思いますし、まあ、その代わりに、未来志向の日韓協力関係というものを考える、その姿勢というものが非常に強くなってきた。特に韓国の若い世代との感覚、姿勢というものを見ますと、未来志向感覚が非常に強くなってきているということが言えるんであろうと思います。しかし、忘れることができないのはですね、対等感、対等だという感覚を持つようになった韓国が、かつて小さく弱かった時に解決できなかった問題を、特に歴史問題をですね、今日本と対等な関係になったので解決したいと考える、そういう雰囲気があることであります。日本から見ますと対等な感覚を韓国が持つようになるとですね、歴史問題についても非常に寛容な姿勢を取るようになるのではないかとつい思いがちでありますが、しかし韓国ではまずその寛容な精神に至る前に、対等になったがゆえにですね、かつて小さくて弱かった時に解決できなかった問題を解決したいというふうに思う、そういう点が重要であろうかと思います。慰安婦問題についても、徴用、いわゆる徴用工問題にしてもですね、60年前には韓国が小さくて弱い存在であったために、日本に韓国の主張を受け入れさせることはできなかったという思いが韓国にはあります。しかし今そこから成長して力をつけた現在、そうしたかつて解決できなかった歴史問題を解決したいということになろうかということでありますが、それがどれだけ今後強く出てくるか、もしイ・ジェミョン政権がそうした姿勢で今後日韓関係に臨むということになりますと、日本側の強い反発に出会って、まあ、再び日韓関係は悪化する、緊張するという可能性が、危険性があると言っていいかと思います。まあ、今のところイ・ジェミョン政権の対日姿勢というものは極めて実用的、現実的であると言っていいと思いますが、しかし今年の8月15日はいつも普通の8月15日と意味が違うと、戦後80年韓国で言えば光復80年という節目を迎える、その8月15日ということになりますので、果たしてその今年の8月15日をどのような形で、イ・ジェミョン政権は迎えるのか、今のところまだ不明であるといいかと思います。特にその1日前の8月14日には慰安婦の日というものが設定されております。文在寅政権の時に作られたものでありますが、ユン・ソンニョル政権は、ほぼ見ないようにしてきたといいますか、無視してきたわけですが、それをどうするのか、それによって、再び、歴史問題が、大きな問題になる、浮上してくる可能性というものもあるということになりますので、やはり8月15日、 までは注目されるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。5月31日に北海道札幌市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 札幌では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された札幌市立月寒東小学校合唱団による虹、おぼろ月夜、地球への3曲をお届けします。
おぼろ月夜という曲は111年前の教科書にも載っていた曲です。そして今現在も6年生の教科書に載っています。少し難しい言葉が多いですが、月のイメージを広げて歌います。
次に歌う地球へという曲は3年前に作られた新しい曲です。今回私たちが歌った曲は虹も月も同じ空の上にあるものです。住む国は違っても同じ地球に住む人間としていつまでも平和で美しいこの星を守っていきたいです。
いかがでしたでしょうか。札幌市立月寒東小学校合唱団で虹、おぼろ月夜、地球へをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は 北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。